TBS Podcast。 早速ですがここで問題です。将棋 AI にも使われるシステムが私たちにもとっても身近なあるものにも使われています。そのあるものとは何でしょう。
将棋 AI が我々の暮らしに身近に使われているもの、はい、なんだろう、じゃあルート検索とか、例えば地図のその A 地点から B 地点の最適ルートを出す、いろんな、要するにいろんなこう可能性を吟味してベストを出すという、はいはい、その将棋 AI のあれを使ってこう最適ルートとかそういうのを出す。
なるほど、地図アプリとかに使われているそういうシステム。
でもタイタンルートなんかそんな将棋に比べれば簡単だもんな、あんなもんな。
私はあれです、あの音声アプリとかで、まあ、例えば Siri とか、アレクサとか、あの会話をしてくれるソフト。
あ、会話か。だからそのパターンを、うん、相手がやったことによってパターンを読んで出す、はい、確かにな。
どうだ
どうだどうだどうだ、
はい、
どうだ。
ということで答えは後ほど。今夜の特集はこちら、
人間 VS AI の歴史、藤井聡太も腕を磨いた将棋 AI ってどこまで進化しちゃってるの特集。あの今ので分かったのは、うん、あの声にエフェクトをかけても読み方に人間味があふれすぎている別にコンピューターに聞こえないっていう、はい、ということでつい昨日行われた対局で19連勝を飾った藤井聡太棋士、ね、希代の天才と呼ばれるほど飛び抜けた才能を持った彼ですが、自らの腕を磨くために使っているのが将棋 AI、うん、ね、前もほら明日何しますかみたいな取材でコンピューター、はい、コンピューター組みます、うん、でその組んだコンピューターがめちゃめちゃすごいハイスペック で、ね、でやっぱりそれでこうスパーリングをしているというかね、将棋のスパーリングをしているという藤井聡太、なんですけども、今やトッププロも当たり前のように使い始めたその将棋 AI、 一体どういうものなのかと、人間との実力の差、そしてどんな人たちが作っているのかなどなどという話題を今日盛り上げていきたいと思います、はい、あの先月公開された映画アウェイクというのがまさにその将棋 AI を作るプログラマーが主人公で、実際にあったその対戦のことが描かれていて、うんうんうん、僕あの予告で見てめっちゃこれ面白そうじゃんと思って、うんうん、あの見たんですよようやく、はい、すごいいい映画でめちゃめちゃ面白かったんですよ、うん、ということでちょっと今すごくあの興味が盛り上がってる最中でもございます、ということでいつの間にか私の近く、私たちの生活にも中にも入り込んでいるらしいその将棋 AI、という存在、今夜はその将棋 AI の実力から人間との戦いの歴史までじっくりお話を伺おうという特集です、
はい、
ゲストをお迎えしましょう、将棋 AI の進化を追い続ける元東大将棋部の将棋ライター松本博文さんです、松本さんよろしくお願いします。
あ、こんばんは、松本です。よろしくお願いします。
はい、松本さんお電話で出演していただいております。ということでまずはうないさんから松本さんのプロフィール紹介をお願いします。
はい、将棋 AI の進化を追い続ける元東大将棋部の将棋ライター、フリーの将棋ライターで将棋の中継記者として ご活躍するのが松本さんです、うん、東大法学部のご出身で在学時は東大将棋部に所属、団体戦のレギュラーメンバーとして全国制覇を経験されています。はい、大学卒業後将棋ライターとして活動を開始し、将棋 AI の歴史を綴った書籍、ドキュメント、コンピューター将棋など将棋 AI に関する書籍も多数出版されております。
はい、ということで松本さんよろしくお願いします。
あ、よろしくお願いします。
東大将棋部、やっぱ東大の将棋部は強いんでしょうね、
はい、そうですね、団体戦が学生将棋ってメインなんですけれども、はい、うん、2020年度も東大が、優勝してましたね。
強いですね。
なるほど、さすがでございます、はいはい、現在、はい、藤井聡太さんの兄弟子が主将という。
あ、そうなんですね、伊藤さんという人なんですけれども、奨励会っていうのは棋士の養成機関にいて、はい、そちらでは棋士にはなれなかったんですけれども、うんうんうん、で東大を受験して合格して今東大将棋部の主将を務めてましたね、はい、
ね、そのだから棋士をね、うん、目指してやるような、もう当然そこにはもう超頭脳というのがあるわけだけど、うんうんうん、で、東大入ったってのはきっとね、僕らからするといや東大入るのと、うん、そのだから棋士というかね、その将棋強いのとどっちが頭すげえんだろうみたいな、うん、すごいバカっぽい質問なんですけど松本さんからしたらいかがですか、これ、
は
い、
ですね、これもう比較にならないですね。
比較にならない、
はい、はい、東大っては年間3000人入れますけれども、
はいはい、
将棋の棋士になれるのは年間4人だけです。
4人ですもんね、
はい、もう難易度という点では全く比較にならないほど棋士になる方が難しいですね。
それはそうですよね、はいはい、そしてですね、今日の本題にその関連するというか、映画のアウェイクというね、はい、まさにその実際にあったねアウェイクというその将棋 AI の、 その対戦描かれた作品で、はい、これご覧になりましたか、松本さん。
はい、拝見しました。とても面白く見させてもらいました。
松本さんなんかね、こう見るとやっぱりその、はい、 映画の中 のどんな人でもね、その自分の専門ジャンルが映画で出てくるとこう、はい、でその描写がちょっといい加減になったりすると、もうそれだけでその映画の評価がどだ下がりっていうのあるじゃないですか。でこれなんかもうそのものズバリなわけで、松本さんなんか一番厳しい目でご覧になってると思うんですけどアウェイク、
まあ、私に限らず多分将棋愛好者から見てですね、気になるのは将棋の手つきなんですね、指すときのね、
将棋のこうパチンとやるこの、
はい、そうそう、うん、この手つきがですね、少しやっただけでは、ね、なかなかそれが身につかないんですよね、
う
ん、
どのぐらいやればみ、はい、こう様になるっていうのが一般的には、一般論的にはど
うですか。そうですね、やっぱり、何年かやっている人がだんだんそれを様になっていく感じで、うんうん、1週間2週間ではなかなか見つかないと思います。
なるほど、はい、ということは、じゃあその、ね、うん、吉沢亮さんとかがこう演じてるわけじゃないですか。
はいはいはい、うん、
当然その
ライバル の、はい、ね、天才棋士役の
若葉さん、
はい、方が、はい、若葉さん、やられてましたけれども、うん、その方はですね、お友達がその元奨励会員の人で、
あ、なるほど、
その人についてもらって、ね、練習してたっていうね、もう私から見てもやっぱり、うんうん、いや、さすが、ね、役者さん、
若葉龍也さんはね、めちゃめちゃうまいですからね、はい、すごいなりきってました、はい、じゃあ割とその指して、うん、大丈夫でしたか、は
い、
これは。
いや、そのバッチリだったと思います。
バッチリだった、へえ、はい、だからちゃんとその演じ手の皆さんもそこが肝だって分かった上で、
う
ん
う
ん、
相当苦労されたでしょうね、うん、でもね、習得するのに、
うん、あとこういろんなこう対局出てくるわけじゃないですか、その対局の塩梅とかどうでした、
はいはいはい、あ、それはですね、例えばその、まあ、メインとなるね、その球なんかはやっぱりその現実にあったものを、ね、使われてて、うん、あ、なるほど、こういうものをディティールまでちゃんと、うん、まあ、対局のそれから、ね、うん、対局室の模様とかね、はい、そういうのもちゃんとやっぱり、うんうん、きちんと、はい、されてたと思います、うん、はい、
僕は松本さんのね、ご本 の棋士と AI はどう戦ってきたか、うん、人間 VS、はい、人工知能の激闘の歴史というこっちの本を読ませていただいて、はい、アウェイク見たんで、よりなんかすごい、はい、もちろんこれは現実のあれを描いているんだみたいなのがすごい分かりやすかったですし、ドラマの部分も、でもね、本を読んでたからよりなんかね、こう 今何がこの二人の間でこう、うん、起こっているのかみたいなのがより深く理解できて、すごい思いのほか感動しちゃって、本当にちょっとね、ポロリと落雷するほど感動してしまいました、ちょっと、
はい、まあ、実際にね、あった史実に基づくものをちょっと脚色して、うん、映画化されてましたけど、ね、うん、とてもうまくまとめられたと私は思いました、はい、
何より僕、駒の動き方ぐらいしかね、分かってない、うん、本当に将棋弱者も弱者である私が、はい、やっぱ将棋に夢中になる人たちの姿が心底羨ましく見える映画でもあって、
な
んか、はいはい、将棋いいなって思いました、なんかそれがすごく良かったって、はい、
はい、
ということで、で、あと、まあ、その大前提のね、こうあんまりそのニュース、そういうニュースをちゃんと追ってない人からするとね、うんうん、今その将棋 AI とその人間の棋士の実力のって今どこまで来て、うん、あれ人間とコンピューターどっちが勝ってんだっけみたいな人も意外と多いと思うんですよ、うん
う
ん
う
ん、今どのぐらいなんですか、将棋 AI VS 人間の名人、はい
は
い、
これはコンピューター将棋を開発してる方の言葉なんですけれども、はい、今の、最強の将棋 AI と、まあ、それから、藤井聡太さんがやったら、うんうん、1000回やっても藤井さんは1回も AI に勝てないというようなことを言われたりしておりますね、はい、
本当についこの間まで、何年か前までは、はい、割と拮抗してるような話じゃありませんでしたっけ、
はい、そうなんですよ、十何年前はね、人間の方が強いって
言われてた、
ね、
絶対に強い、勝てるわけがないなんて言われてたし、
はい、そうなんです、はい、
でちょっと前までは拮抗ぐらいの話だったのが、もう1000回やっても勝てないとこ来ちゃった、
はい、そうですね、そういうこと言って、まあ、理論的にはね、レーティングって、まあ、強さっていうのは点数で表されるんですけれども、うん、レーティング的には人間のトップとコンピューターのトップはそれぞれの違いがあるという説がありますね、はい、
ねえ、大変な時代に入ってきてしまいました、
ね、
実はだからここ数年の間に恐ろしいその変化がね、すでに起こっているということですよね、はい、さあ、はい、ということで、本題に行ってみたいと思います、
はい、はい、8時台の冒頭でクイズを出しましたが、振り返っていきましょう、はい、将棋 AI のシステムは私たちにもとってとても身近なあるものにも使われています。そのあるものとは何でしょうか、
はい、ということで先ほど、ね、はい、うないさん何でしたっけ、
Siri とかアレクサとか、はい、呼びかけたことに対して答えを返してくれる、うん、まあ、会話ソフトっていうんですかね、
なるほど、
はい、
俺はでも多分全然それやっぱ自分でも違うなと思いながらやっぱ最適ルート、うんうん、はい、検索みたいなことかなと答えてみました。
はい、
はいはい、松本さん正解なんでしょうか。
はい、正解、あの歌丸さん正解です。
マジか。あら、はい、そうですか、最適ルート、
はい、あのそうですね、あのスマホのアプリとかでね、あの乗り換え案内とかありますけれども、
あ、乗り換え案内
と
か
そうか、
はい、
そうですね、はい、ちょっとこれ詳しい理屈の部分は後ほど伺いたいと思います。松本さんよろしくお願いします。
はい、お願いします。
時刻は8時11分です。 TBS ラジオアフターシックスジャンクション、パーソナリティは私ライムスター歌丸と
TBS アナウンサーの宇内梨沙です。今夜は将棋 AI ってどこまで進化しちゃってるの特集ということで、ゲストはフリーの将棋ライター松本博文さんです。改めましてよろしくお願いします。
お願いします。
はい、さあということで、先ほど将棋 AI のシステムがあの、まあ、最適ルート、例えばあれですか、ね、電車 あのこう乗り継ぎのああいうのとか、そういうのもが出るような、はい、ソフトとかも関係してますかね。
はい、あの、うん、チェスのアルゴリズムと、あの私はあの教わったんですけれども、最善手を求めるのにね、あの、うん、まあ、チェスっていうのはその、そういうあの、うん、議論を組み立てて、それをコンピューターにやらせてたんですけれども、うん、まあ、その、うんうん、応用として、ね、うん、あの電車であの A 地点 A 駅から B 駅に行くのは何が最善なのかっていう、ね、うんうん、そういうのが、あの応用されているということ、う
ん、なるほどね。でも確かにその僕が最初言ってたのはその地図のルートで、そんなもん簡単だろうって言ってたけど、電車の乗り換えとか徒歩とかも含んだ最適ルートって意外とあの将棋ほどとは言わないけど、いろんな選択肢が分かれるから、そこの中から最適ポンって出すのってやっぱりそういう
4つぐらい提案してくれますもんね。
そうだよね、うん、しかもその条件変えたらこれこっちの条件だったらこっちですとかってこうポンって出してくれるけど、意外とそこはそういう思考のね、あの論理の重ねなんですね、やっぱね。
いや、あの組み合わせっていうのはすぐにね、あのすごい数になってしまうんですね。なのでね、それはあの最適にやるっていうのは結構実はテクニックが必要なんです。
なるほど、
だそうですね。はい、
はい、ということで、あの当たらずとも遠からずというかね、はい、なかなかいいとこついててよかったですけど、うん、はい、はい、ということで、まあ、いろいろあの基本的なことも今日は伺うと思うんでよろしくお願いします。
はい、お願いします。
うん、藤井聡太さんね、まあ、使ってるその将棋 AI、まあ、コンピューター組んで自分で組んでハイスペックでこう訓練のためやってるんですけど、はい、将棋 AI こう棋士の皆さんはその藤井さんをはじめどういう使い方をしてるんでしょうか。はい、
そうですね、まあ、主にあの2つの使い方あると思うんですけれども、うん、まあ、1つはそのスパーリング相手ですね。
スパーリング、いわゆるボクシングという、
はい、あの実戦形式でね、あのやってみると、うん、でもう1つはですね、あのコーチですね、あのコーチ役です。
コーチ、
あの、うん、はい、あの例えば自分が指した手をね、あの解析させて、はい、解析してもらって、それであのいい手がここ、良くない手がここみたいに、うんうん、あのすぐ指摘してくれる、まあ、そういう存在でもあるわけですね。あ、
例えばその対局が終わった後にその、はい、その対局の流れをその記録した棋譜を、はい、入れて、でここであんた失敗してんだよみたいなことを指摘してくれるってことですか。
はい、そうなんです、もう本当にね、忖度なしにね、ビシビシ厳しいこと言ってくるんですね。はい、
逆に言うとそのプロの棋士の方でも、はい、例えばその対局が終わった後にあの、はい、あそこのあそこが間違ってたよなっていうのはやっぱりそこまでビシッとは分かんないもんだったりするんですか。
そうですね、あの難しい局面っていうのは、ね、うんうん、ありますからね、あの、はいはい、百何十の指し手 の可能性のある中で、うんうん、あの唯一正解は一つしかないとかね、
うんうんうん、
まあ、そういう場面がありますので、はいはい、ここであの、あのより正確な答えが出てくるっていうのはあの AI の力ですね。うんうん、はい、
スパーリング相手って、ね、おっしゃいましたけど、その藤井聡太さんが1000回やっても勝てない人がね、スパーリングって強すぎません？
まあそうですね、今はちょっとね、あの AI の方が強くなりすぎてしまって、うん、あのまあ、勝とうと思ったら大変なんですけれども、うんうんうん、まあ、それでもね、やっぱりあのコンピューターの感覚をつかむために、うん、まあ、テーマになってる、ね、局面っていうのがあったりしますけれども、うんうん、
はい、
そこで実際に指してみてこうある程度の感触をつかんだりとかね、
うんうん、
そういう使い方をしてる人がたくさんいるみたいですね。
あるいはそのあこういう手があるんだみたいなことが分かるとかってことでしょうかね。は
い、そうですね、そういうのを立ちどころに、ね、返してくれるんだよね。
なるほどね、
うん、はい、
これはでもその将棋 AI、 もちろんそのコンピューター自体の進歩っていうのも日進月歩なわけで、
はい、
でしかも学習しちゃったりするわけでしょ今時は将棋 AI が。
そうなんですね、うん、自分で勝手に強くなるんですよ、
となるとだからその、はい、ついこの間戦ったというかね、その将棋 AI としてそのコーチなり、うんうん、はい、スパーリングした相手が、はい、もう要するに数倍強くなってるみたいな、はい、
そうですね、
ことが起こるわけですよね、はい、起こってるわけですね、
はい、
現にね、
はい、あの1年間で、あの前のバージョンに比べて7割カットするようになると言われてますね。
7割、
それがねどんどんどんどん繰り返されていくとですね、あのとてつもなく強くなっていくっていうね、あの人間だとですね去年の自分に7割勝てるってことはないんですよ、
そうか、
コンピューターっていうのはあのなんか天井知らずでね、どんどんどんどん強くなって、今まだ強くなり続けている、
でも逆に言うと人間の棋士っていうのはそれだけその強いそのコンピューターのその将棋の強いあり方っていうのが一応存在してしまってる以上はやっぱりそこを基準に自分を伸ばしていくってことをしないと、ちょっと今要するにその人間の棋士の皆さんのあのなんていうかな基準も変わりましたね、じゃあね、さぞかし。
まあそうですね、ただまああの人間が競う相手はねもうすでにコンピューターではなく人間ですので、コンピューター強くなるのはもう仕方がないとして、それをいかにあの自分の、役に立てられるかっていうのがテーマだと思いますね。
そのでもコンピューターを使った訓練っていうのは今もう欠かせないぐらいになってたりするんですか？
そうなんですよ、あのね、本当に少し前までは、あのコンピューターそういうのねあの使うのはこう、どうなんだっていう意見もあったんですね、コンピューターに聞くのなんてもうカンニングじゃないかみたいなことを言ってる、あの人もいたんですよ、はい、ただ実際にやっぱりそういう新しいものを使って、あの成果を出す人が現れてくるとですね、やっぱりそれが正しいんだなっていうことになってくるわけですね。
これちょっとね、今日伺う話で多分その実際人間将棋界とその、将棋 AI との関係性っていうか、そこも多分ね、歴史の流れがあると思いますんで、ちょっとそのあたりも今日は伺っていきたいと思います。さあ、ということでここからは人間 VS 将棋 AI 戦いの歴史を2部構成で伺っていきます。
はい、前半は将棋 AI が誕生したいきさつからどんどん進化を重ねていく2000年まで、そして後半は現在に続く AI の進化と人間の関係についてを見ていきます。ということで前半はこちら。
やっぱり声をコンピューター声にしてもね、やっぱり しゃべりに人間味がね。はい、ということでまずは概略、うないさんお願いします。
はい、将棋 AI の歴史前半を見ていきます。まず1975年日本で世界初の将棋 AI が誕生します。この時はまだルール通り AI が指せれば御の字というレベルだったということで、人間に勝てるのなんて、荒唐無稽な話とまで言われていたそうです。はい、そして1990年、コンピューターの進化とともに将棋 AI がアマチュアレベルまで発展、15年でここまで発展したんですね。そして1997年大きな事件が起こります。チェス AI が人間に勝利、人間界最強ロシアのチェスプレイヤーガルリ・カスパロフがチェス AI ディープブルーに負けてしまいます。世界史に掲載されるほどの衝撃的な事件でしたが、日本の将棋界では将棋はコンピューターに負けないと言われていたそうです。
はい、まあ、あのチェスより将棋の方が、ね、複雑だからっていう、ね、はい、のもあったんですけどね。はい、ということで、まず順番にいきたいんですけど、松本さん、
はい、
1975年にその最初の将棋 AI 誕生ということですけど、まずそもそもなんで将棋 AI なんてものをね、はい、あの作ろうと思ったのかっていうところ
は、はい、そうですね、まずあのコンピューターで、ね、チェスをあのやってみようっていうあの試みは海外でずっとさせてたんですけれども、日本で、ね、あのメジャーなボードゲームである将棋でもやっぱりコンピューターやらせてみようっていう人がいてですね、当時早稲田の、大学院生だったあの滝沢さんという方がいてですね、あの現在は、コンピューター将棋協会の会長されている方なんですけれども、その方がですね、昔のね、あの江戸時代の天才の将棋指しであるね、あの天野宗歩という人をですね、現代によみがらす、よみがえらせてみようじゃないかっていうプロジェクトのもとにですね、あの開発を始めたんですね。推理小説家のですね、斉藤栄さんという方がいて、はいはい、まあ、その方と組んでですね、天野宗歩って現代によみがえったらどうなるか、まあ、そういうプロジェクトのもとに始まった、
なるほど、はい、それっていうのはその残っている棋譜とかをベースにみたいなことですか？
まあ、そこまではね、あの最初のうちはできなかったんですよね。正直なところ、もうちょっとね弱すぎてね、ルール通りにさせれば、御の字だっていうぐらいの話だったんですけれども、偉大な一歩ですね。
なるほどね、はい、でも最初はどっちかというと、じゃあそのなんかこう、なんつうの、将棋好きの夢をちょっとこう、ちょっと、要するにガンダム歩かせましたみたいな、なんかそういう、それに近いような、 感じのものだった、
はい、当時だったらそのロマンの塊みたいな話だった
ね。なるほどね、そうかそうか、でも確かに、うん、ただチェスを、ね、コンピューターやらせるって今僕急に思い出しましたけど、2001年宇宙の旅の中で、ね、ハルがこう、はい、チェスさせてて、はい、で、はい、まあ、勝っちゃうって場面があって、だから、はい、あれがすごくごくごく普通の日常として描かれるから、多分、はい、あんなものが出てくるってことは、まあ、そういうことを考える人は当時からしていっぱいいたってことですもんね、1968年
ですね、チェスの方はもうね、コンピューターが開発され始めた当初からね、うん、コンピューターの父というアラン・チューリングとかね、うんうん、そういう人がもう最初から試金石として、はい、まあ、チェスを、ね、やらせてみようという、西洋の方では、ね、やっぱチェスっていうのはもう知性の象徴なわけです。それをやらせるっていうのは非常に自然な流れだった
んですね。なるほど、なるほど、はい、でじゃあその、まあ、当時だったらじゃあ IBM とかがずっと開発してたみたいなことですかね。
そうですね、うんうん、はい、
で1997にそのチェス AI 人間、これもすごく大きく報道されたんで僕も記憶にありますけど、
はい、これはやっぱりね衝撃的な事件だった
ですね。ちょっとでも松本さんのこのご著書を読むと、でもはい、ガルリー・カスパロフさんはとはいえその、はい、なんかこうちょっと結構ポカしちゃったっていうか、割と
そうですね、うん、やっぱりそれは人間だからねポカもするんですけれども、うん、
だから何度か高田ってればちょっと分かんなかったんじゃないのって気もしなくもないんですけど、
う
ん、
そうですね、それはまあ勝ったかもしれないし、うんうんうん、まあ、これが順当な結果だったかもしれない、うんうんうん、それは分からないんですけれども、はい、ただやっぱりそのカスパロフさんっていう人はですね、もう史上最強のチャンピオンと言われてたわけですね、うんうんうん、でもうまあ、チェスといえばその西洋ではもう、うんうん、もう偶像視される存在ですから、はいはい、まあ、もうすごいスーパーヒーローなんですね、チェスの世界でね、その人が、まあ、そのコンピューターについに負けてしまったっていうのはやっぱり衝撃的な事件、
ね、人間知性の敗北だぐらいのね、
そう、まあ、そういうまさにそういう言い方をされましたね、う
ん
う
ん、まあ、コンピューターだって人間が作ったもんなんだからいいじゃねえかって気もしなくもないけど
なかなかねそういうふうにね、うん、捉えられないですね、うん、
でこれでも、まあ、チェス負けましたとで、はい、いう騒ぎの時にでも将棋は違うんだっていうのが、まあ、根強かったじゃないですか。これはなぜなんでしょうか。
そうですね、はい、まあ、チェスもね非常に優れたゲームですけれども、将棋はですねチェスより複雑さという点では非常に複雑なんですね、はい、チェスは 8×8 の盤面ですけれども、うん、将棋は 9×9 で、まあ、ちょっと広い、うんうん、でそれから、これが非常に特徴的なんですけれども、うん、日本の将棋っていうのは、取った駒を持ち駒としてもう一回使えると、はい、だからねその盤上40枚の駒がね減らないんですね、だからそのずっと複雑でですね、うんうん、まあ、この複雑さはですね、うん、コンピューターではちょっと制御しえないんじゃないかということを考えられてたんですね、うんうん、
なるほど、なんかでもすごい、うん、僕もそういう理屈だっていうふうにまあ理解してたんだけど、うん、今思うとそれ程度問題じゃないの、はい、それっていう程度問題ならそれ抜かれるっしょいずれはっていう感じがしなくもないけど、
今振り返ってみるとそう思うんですけども、
振り返ってみるとね、
当時はねいや僕もリアルタイムでこの全部過程ね、見ましたけれどもね、はい、当時はなかなかそうは思えなかったですね、やっぱりね、将棋だけは違うと、うん、私も将棋愛する人間ですから、はい、将棋がコンピューター負けるってね、ちょっとやっぱりね、うん、なかなか、受け入れがたいような話でもあったんですね、うんうん、
まあ、それだけ当時ね、実力差が現実にまだあった時代でもあるから、そこもね、まだ説得力あったでしょうしね、
はい、そうですね、はい、そうです、はい、プロ棋士もですね、自分が生きてる間は負けることはないだろうみたいなこと言った人が多かったです、
うんうん、なんかこう、いろんなさ、こうプロレス最強説とか相撲最強説とかいろんなそういう各界のさ、はい、各界の独自最強説みたいなものもちょっと思い浮かべるようなところがあるけども、
はい、当時はですね、うん、まあ、今も活躍されてます、はい、羽生善治さんという人はですね、うんうん、七冠将棋界のタイトル全部取ってですね、はい、すごい勢いで勝ってた。で、まあ、羽生さんっていうのは、まあ、おそらく史上最強の棋士だと思うんですけれども、うんうん、この羽生さんがね、将来でもコンピューターに負けるようなことはやっぱないんじゃないよっていうのがね、うんうんうん、それは自然な感情だったと思いますね。
じゃあその1975年から始まったその将棋 AI、まあ、発展期を迎えて、でも97 の, その、ね、チェスでの一応 一区切りを迎えても、まだまだこう、勝負が続くというかね、感じでございます。ということで、AI が進化を遂げていく2000年代以降どうなっていったか言ってみましょう。 はい、ということで、まあ、チェスは負けちゃったわけですけどね、 AI に。さあ将棋はどうなっていくかということで、はい、そこから先じゃあどうなっていくか、うないさんからまず歴史的な流れの概略をお願いします。
はい、競技の複雑さからまだ人間に AI はかなわないだろうと言われる中、2000年代後半にはアマチュアのトップレベルをしのぐ AI が登場し、事情に詳しい人間の間では時間の問題ともささやかれるようになったということなんですね。そして2013年、現役の棋士である佐藤真一さんが将棋 AI に敗北、人間と AI の力関係が逆転したことを伝える事件となりました。そして現在日本のトッププロも学習に将棋 AI を使用するなど、将棋 AI を使うのが当たり前の時代となりました。
はい、ということでこの頃の時代を松本さんに伺っていきたいと思います。はい、2000年代入ってこうなんとなく雰囲気変わってきたのはなぜですかこれ。
そうですね、やっぱりね、コンピューター将棋の話に関してもやっぱりその議論が、うん、非常にみんなで切磋琢磨して、うん、高まってきたこと、それからやっぱりそれがソフトの話ですけれども、はい、ハードもね、うん、やっぱり進化し続けますから、うんうん、ソフトとハードどっちも進化し続けるので、うんうん、だんだんねそのコンピューター将棋もね、うんうん、もうすごい強くなってきたんですね。うん、
はいはい、でやっぱりその両方、例えば松本さんとか両方お詳しい方だと、あこれはって感じがやっぱしてきました。
はい、しましたね。やっぱり一番僕はこれはもう本当時間の問題だと思ったんですけど、トップのアマチュアが負けたことですね。
そっか、
トップのアマチュアの人っていうのはね、当時加藤さんと清水上さんという人なんですけれども、うんうんうんうん、この2人はですね、アマチュアの歴史の中でもやっぱり上位に入るようなすごい強い、うん、プレイヤーだったんですね。はいはい、その人たちはプロの公式戦に出ても、うん、いい勝負してたんですね。はいはい、そういう人たちが、ね、負けるっていうのはね、うん、はい、これはもう時間の問題だなとね、思いましたね。
そしてその中でついにそのまあアマチュア、レベルではなんとなくそのあれがあったところが、まあこの現役棋士である佐藤さんね、これ、は
い、これ今名前がね佐藤真一さんという名前が具体的に上がって、やっぱりこうやって歴史に残るんですね。たまたまの巡り合わせだと思うんですけれども、
これだって要するにその受けないって手もあったのにね、やってくれたっていうこともあるじゃないですか。
そういうことです、ね、佐藤真一さんもね、こうやって出たからね、今こうやって名前が初めて負けた棋士として名前が上がってますけど、やっぱりでもそこにその場に立つっていうだけでもね、素晴らしいことだと思いますけれどもね。ただまあそういうふうに現役のプロ棋士が負ける段階をついに2013年ですね、そういう段階に来てしまったということです。はい、
でこれでも将棋界的にというか、だからそこから先は、まあ、はい、時間は少しずつであるでしょうけども、やっぱりその将棋 AI の強さっていうのを認めて、先ほどおっしゃっていたようにプロも練習に使うようになったというか、自分を高めるために使ってくる時代っていうのに行くのは、はい、じゃあここから先はすごい早かった感じですかね。
早くあっという間でしたね。もうなんか夢でも見てるようになるコンピューターが強くなって、それで最終的には、ね、その人間側のトップである名人が、ね、まあ、敗れるということになるんですけれども、その間にだんだんだんだん人間側の認識も変わっていって、コンピューターに負けなんてとんでもないって思った人はね、やっぱり現実を目の当たりにすると、ね、やっぱり考えは変わってきますね。
でこれでもね、その、まあ、2013年に、そのあったわけだけど、はい、その将棋 AI がこう勝つに至ったこう転換点みたいなのあったんですか。
転換点、そうですね、その2012年に、ね、将棋連盟の会長の米田邦夫さんという、この人非常に、はい、ユニークな人だったんですけれども、
もう名物、
ね、はい、超一流だった人ですけれどもね、はい、この人があえて、勝負を勝って出たんですけれども、米田さんがその、いろんなね、エピソードはあるんですけれども、はい、結局はその米長さんがその一番最初に、引退してましたけど、一番最初にこう戦いの場に立って、それで敗れるっていうことがあってね、引退してましたけれどもね、元名人で超一流棋士だった人ですから、そういう人が負けるっていうのはやっぱりもうね、時代の流れなのかなというふうに思いましたね。
その AI サイド側のこうなんていうかブレイクスルーポイントみたいなのあったんですか。
それはですね、いろんな段階を経て強くなっていったんですけれども、はい、よく言われるのは2005年にボナンザという、ね、ソフトが、開発されて、
ボナンザ、
これが、はい、ボナンザっていうのはスペイン語で大発見という意味らしいですけれども、 これはまさに大発見で、これ何がすごかったかっていうとですね、開発した人がですね、将棋の素人だったんですね。
将棋のこと全然知らない人が組んだプログラムだった、
はい、そういうことなんです
そんなことあるんですね。
これがねやっぱり驚いちゃいますよね。だから昔のイメージとしてはね、羽生名人に勝てるコンピューターっていうのは、ものすごいスーパープログラマーかつ、羽生名人ぐらい将棋が強い人だっていうイメージがあったんですよ。
だから無理だよっていうのがあったわけですよね。
そうなんですよね。ところがですね、その、ボナンザを開発した人は、はい、ホキさんという人なんですけれども、全然将棋の、プログラムとか今まで組んだこともないような人がですね、趣味で、やってみて、で自分は将棋もほとんど素人だから、全部ね、その、自動学習、機械学習っていうんですけれども、人間の対局観っていう、評価基準に当たるところですね、全部自動的に、コンピューターに考えさせようっていうことをやったんですね。これがですね、うまくいってですね、それ全然ほとんど将棋も、ほとんど知らないようなホキさんによって、人間をはるかに、はるかに強いような、アマチュアよりはるかに強いような、コンピューターが生まれたという経緯がありました、はい、
つまりその将棋というルールの中 を与えて、その中でやっぱりまさに最適なあれを自分で考えて選べるようにしたら勝っちゃったってことですかね、これね。
そうですね、だからそれチェスの方でね、そういう手法があったんですけれども、将棋でうまくいかないと思われてて、ただその北さんとは全然その辺の知識は全くなかったらしくてですね、でまあなんかいいやってやってみたらなんかうまくいったと、
このね、そのボナンザがそういうやり方でか、すごくうまくいってると、で割とじゃあその他の将棋 AI もそれに追随してたという感じでしょうか。
はい、そうですね、はい、そのボナンザのホキさんのやり方を真似してみて、でそのホキさんが素晴らしいのはですね、大体うまくいったことってなんか隠したがるじゃないですか、
自分の、ね、手柄だね、
そうところでホキさんそれは、ね、全部公開したんですね。
もうオープンソースにしちゃった、
そうなんですよ、まずオープンソースで、でそのホキさんの、やり方、それから、オープンにされた情報などを見てですね、それで新しくですね、優秀な、若くて優秀な、プログラマーが、じゃあ自分もやってみるかといって、ここでどんどん新しい人が登場してきて、さらに発展していったっていう経緯がありますね。
ホキさん素晴らしいですね、これね。なんか考え方がやっぱりその目先の勝ち負けじゃなくて、やっぱりトータルでね、要するに人間科学的思考というか、全体でみんなで伸びてきゃいいじゃないっていう、いいですね。
はい、
好きだな。
ホキさんは物理科学の、研究者で、自分の研究成果をですね、論文とかで発表するっていうのは、アカデミー、世界ではそれが普通なので、そういう感覚でどんどん自分が成功したことを情報公開していったっていう、
面白いですね。だから
更新につながっていったっていうことがありました、はい、
これだからそのなんか将棋 AI の話、この松本さんのご本を読んでても面白いなと思うのは、そういう将棋 AI 開発する側 その科学的思考部分っていうのかな、純粋に科学の進歩のためにやりたいっていう部分と、将棋好きであったり、当然プロの棋士の方の意地の部分みたいな、なんかそこのせめぎ合いが独自のドラマを生んでて
そうですね、はい、
それが
いろんなモチベーションでやってるんですね、みんなね、自分はその羽生さんに勝ってるコンピューターを作りたいからって言ってやってる人もいれば、はい、そんなこと関係ないと、自分がやりたいように面白い、風にやっていいのができればそれでもう御の字だよっていう人もいて、大体でもみんな、お金は儲からないんですね、そうやってなんか儲かるわけではないんです、ホキさんがやってるように、はい、その全部公開してしまうですから、ソフトでパッケージングソフトで儲かるわけではないんですね、ただ面白いからっていうんでみんなやってたというのが、日本の将棋の、開発、コンピュータ将棋の開発者たちの、いいところだと思いますね。
面白いな、はい、でですね、ただその2005年に今ボナンザ、最初生まれてたわけじゃないですか、
はい、
でもその勝負実際にこうするまでは、それこそその、ね、2013年の佐藤さんとの戦い、もしくは2012年の米長さんまでは結構時間空くじゃないですか。これなんでこんな空いたんですか。
それはですね、一言で言ってしまうと大人の事情なんですね。
大人の事情、
大人の事情です、ほうほう、はい、というのはですね、やっぱりね、その 棋士が負けてしまうとどうするんだっていう意見が強かったですね。
ごもっともだけどね、それもね、気持ちはわかるけどね、本当ね、
気持ちはわかりますよね。いやでもね、やっぱりね、ここはやっぱりこう非常に日本的なところであってね、まあ、イベントでですね、有望な若手棋士がね、コンピュータ将棋ソフトとやって、はい、ちょっと負けそうになったことがあったんですね。それは2005年のことですけれども、その時に、まあ、最後は勝ったんですけど、その棋士はね、結構危なかったんで、将棋連盟の米長会長がですね、将棋連盟を通してでないと、もうそういうふうに、棋士とコンピューターは対戦してはならんと、
オフィシャルにはダメですよと、
そういう取り決めをしたんですね、はい。
それはだからやっぱり、そのやっぱり人間棋士としての、そのもうだって、ある種その存在基盤が揺らぐかもしれない件ですもんね、やっぱりね。
そこはね、やっぱり危機意識がありましたね。コンピューターが棋士より強くなってしまったら棋士はいらなくなるんじゃないかっていう考え方を出た人がいましたね。それは自然な考え方だったようです、と思う昔はね、
そんな中でも AI の開発って望まれてたんですか、将棋界的に。
そう、最初はですね、やっぱりみんな温かく見守るわけです、
最初は生温かく見守るってやつですね、これね、
生温かく。そうですね、ところがね、現実に強くなってくるとですね、あれっていう感じになってたんですね。
これ、松本さんはね、両方お好きというかおかしい方としてどう見てたんですか、そこは。
そうですね、僕はですね、僕まあ、そこはやっぱりどっちの感情もありました。それは史上最強の羽生さんがコンピューターに負けるところは見たくないなっていうところもあればですね、一方ででもやっぱりコンピューター強くなっていくのは自然だし、そこはね、将棋連盟は勝負を受けて最強の棋士を立てて、戦うべきなんじゃないかっていう考え方も当然ありました。どちらもね、やっぱり私もね、葛藤が、ありましたね。
いやね、それはね、だからその、ね、本当にどちらから見るかによるっていうのはすごく本当にそういうことだなと思いますしね。
はい、そうですね、はい。
僕でもその松本さんのご本であるとか今回の映画のアウェイク見てて思ったのは、でも、はい、そのやっぱりその AI とてコンピューターだって人の生み出したものであって、知性の、はい、人間の知性の到達点なのだから、はい、なんていうかな、はい、実はコンピューター対人間ってことなのかなとかね、なんかもうちょっと視野をこう俯瞰的にすれば、これはその、なんか、なんていうの、対立するって考え方じゃないのかなとか、いろいろなこと考えちゃいました、なんか今回は。
そうですね、そういうこと、考え方をね、される人もいますね。人間がね、生み出したものですからね、コンピューター将棋だってね、それで最強名人に勝ってるようになったらですね、それはやっぱりコンピューターの勝利じゃなくて、開発した人間の勝利、まあね、人間全体の英知の勝利なんじゃないかと、いうことを言われる方もいましたけれども、
けれども
やっぱりね、人間の感情としてはなかなかね、割り切れないところもありましたね。
これね、今のところあれですよね、まあ、ニコニコ動画とかでね、まあ、すごいその電王戦つってめちゃめちゃ盛り上がって、
はい、
まあ、この映画でも描かれてましたよね、そのアウェイクでも、
はい、
その戦いっていうのはしばらくやってな、途中からもやらなくなっちゃったんですよね、だからね。
はい、そうですね、最終的にはその、当時の名人がね、佐藤天彦さんという人がですね、最終的にその、ポナンザというソフトに敗れ、2連敗で敗れたんですけど、最後ね、これで人間対コンピューターっていうのは、もうこれをもって終わりということになりましたね、はい、
いやーそうか、これ松本さんから見て、でもそのコンピューターを使った対戦、まあ、1000回やってって話だけど、藤井聡太さんでも、
はい、
でもその、
は
い、そこでこうなんていうかな、能力の引き上げを皆さんね、はい、計られてるわけじゃないですか。もう一回人間が勝てる勝率とか、はい、勝てる確率ってどうお考えですか、松本さんは。
それがですね、その話がまさに今回のアウェイクっていう映画の話なんですね、2015年当時だったんですけれども、もうその時にはやっぱり人間がまともにぶつかり合っては、コンピューターには勝てないっていう情勢だったんですね、そこでまあ、どうやって結果を出すかっていうので、アウェイクというソフトと、それから、大将にね、阿久津力八段ですね、阿久津さんっていうのは A 級八段っていうのはもう将棋界の、ね、トップ10でですね、若くしてね、阿久津さんはその、ね、かっこいいですね、将棋界のヒーローだったんですけれども、その A 級八段を立てて、はい、 あのアウェイクが対象だったですけれども、うんうんまあ、それとどう戦うかっていうんで、うんあのアウェイクの側にですねあの、まあ、これあんまり言うとあの映画のネタバレなんですけれども、まああのまあ、あの阿久津さんが戦略を立てて、うんうん、あのでただしそれはその戦略は、うんうん騎士が、ね、あの用いていいのかどうかっていうような話でね、うんうん、そこにあのやっぱりこう、ねうん、あのいろんな難しいところあったんです、ね、
つまりそのコンピューター、人間はしない間違い、はい、コンピューターのならするであろう間違いを誘い込むような手というのが、はい、ある程度発見されたっていうことですよね、はい、それはね、はい、
それがですねあのまあ、本当たまたまそれが見つかったんですね、で、もう後から修正できなかったので、うんうんまあ、それを、それはもうあのネット上でもうみんなそういうのがあるって分かってたので、うんうんうん、それを本番でその A 級八段がやるのかなっていうところがですね、うんうん、もうみんなそこに注目してて、ね、
ちょっとこれ 僕らそのなんていうか将棋の門外観からすると若干その倫理のラインが分かりづらいところかもしれないんだけど、要するにそのあのプロの棋士であれば、はい、その人間相手であれば絶対に打たないであろうような、はい、その、はい、まあ奇策というかはめ手というかみたいなものを使うのはやっぱ良しとしない、はい、そのある種のこうなんかこう紳士的なプレーの仕方であるというか、そうです
ね、
はい、そういうこう
例えば子供に将棋を教えるときはね、うん、あの堂々と指しなさいと、はい、で勝っても負けてもあの正々堂々とやりなさいということを教えるわけですね、あの勝負にこだわるのではなくてね、うんうん、あの盤上で最善の手を目指してそれは負けるのはしょうがないっていうことをまあ子どもたちに教えるんですけれども、ただプロのやっぱりそのね、あの存在意義っていうのはまあ強いこと、負けないことですから、あのやっぱり負けない手段がある以上はそれをあの用いるべきなんじゃないかっていう、それがあの今回のアウェイクの映画のまあ大きなテーマなんですね。
じゃあ今でもその対コンピューター向けの戦術を使えば勝とうと思えば勝てるんですか？
いや勝てません、もう勝てません、
もうカバーされちゃったね。
そうね、あの2015年にそれが存在したっていうのがちょっとびっくりするぐらいの話で、もう今はその穴も埋まってですね、
穴を埋まって、
おそらく、あの1000回やったらまあ何回勝てるのかなっていう感じになってしまうと思いますね。
だからちょっとこうあれじゃないね、それこそあの、ウイルスがなんていうの、その、はい、ね、あのこうさらに強くなっちゃうような、そうそうそう、乗り越えちゃって、だから一旦それでやられてもまた強く、向こうも強くなってくるしっていうね。でもひょっとしたらそのね、アウェイクのその弱点と、アウェイクから当時の将棋 AI の弱点だった、はい、そういう一点のようなものがまた見つからないというあれもないという。
もちろんそうです、はい、うんうん、もちろんそうです。だから、コンピュータ将棋の開発者の人が1000回やっても藤井さんは勝てないって言ってるけれども、うんうん、まあ、私からしたらね、あの藤井聡太さんもスーパースターですから、うんうんうん、藤井聡太ならなんとかしてくれるんじゃないかっていうのは正直なところ、
なるほど、ね、
このところにはありますね、
うんうん、いや、藤井さんもだってその藤井さんの脳のさ、はい、回転ってやっぱもうちょっとどうかしてるレベルだから、ちょっと人知を超えたことは起こりうるんじゃないかっていうね、はい、思っちゃいますよね、やっぱね
思っちゃいます、うん、はい、どうしても夢を見てしまいます、うん、はい、はい、
あとそのね、うん、映画の AI でも描かれたから、その若葉龍也さん演じる、まあ、その阿久津力さんに当たるその、はい、棋士の方がやっぱりその、勝とうっていうことを思わないで、その望むようになったら自分は棋士辞めるべきだと思うみたいなことを言ってて、そういうこうなんていうかな、あのちゃんと勝つためにコンピューター戦に臨むその若葉さん側と、うんうん、あとその吉沢さん演じるね、吉沢亮さん演じるその主人公の、はい、それがちょっとこれネタバレになるからあれなんだけど、うんうん、そっちは AI で勝負してるんだけど、うんうん、限りなくこう人間の棋士的な、うんうん、こうある教授を持って、はい、うん、だこのなんか対象でありぶつかり合いがで、こうか、これの松本さんのこの棋士と AI はどう戦ってきたかの、これ読んでたんで、よりそれが深く分かったんで、あのね、映画のそのクライマックスもめちゃめちゃ感動しちゃって、そこが、
う
ん、お互いいいぞみたいな、どっちも間違ってないぞっていう感じがね、こう良かったんですよね、すごいね、はい、なのでこのタイミングでちょっとね、お話を伺えたのはすごい良かったですね。あと、これものすごい松本さんにものすごいバカっぽい質問していいですか？AI が、はい、まあ、このまま、はい、将棋 AI がどんどん利口になって、で、ありとあらゆる局面みたいなね、はい、ものも通じてくると、はい、そうすると、はい、将棋ってやっぱりその盤面も、はい、まあ、言っちゃえば限られてるし、駒の数も限られてるし、はい、動きも限られてるしで、
はい、
もうなんていうかな、必勝ルートみたいなものをの発見みたいなさ、はい、そう、はい、そういうのってありえますかね？
はい、そうですね、理論的にはですね、うん、3つの可能性があるんですね、はいはい、先手必勝、後手必勝、うん、そして引き分けのどれかなんですね、最終的にはそのどれかに結論が、まあ、定まるはずなんですけれども、うんうん、ただ人間にとって ではもう本当将棋ってのはデタラメに難しい、うんうん、でそれはね今のあのもうものすごく強くなった AI にとっても同様なんですね、はい、現在の AI っていうのは、まあ、あの人間より神に近づいた存在ですけれども、はあはあ、神ではないです。だからその今の AI でもその将棋の結論を導き出せるかと言われると、うんうんうんうん、ちょっとそこまで行くのは、うんうんうん、あの難しいんじゃないかと思っている人はあのほとんどだと思います。
さすが神が作ったゲーム、はい、ねえなかなか天井までは近づくけどタッチはできないっていう、
はい、
ことなんです
ね。
そう
と将棋ってすごいゲーム、ね、
将棋すげえなって改めてやっぱ思う、うん、そうなんですよ。だからねこの話していけばしていこうとやっぱ将棋すげえっていう、
あのよく生まれましたね。
誰でもできんのにこの奥の深さ何、うん、っていう、うん、
あの将棋っていうのは誰が作ったかわからないんですね、それなのにあの江戸時代のね、あの、はい、あの戦国時代にあの確立したと言われてますけれども、はいはい、誰が作ったかよくわからない。
ちょうどこの大きさにしてね、
めちゃめちゃゲームバランスが優れてて、いま、うんうん、だにあのこれだけ遊ばれて誰も飽きないし、いま、うんうん、だにあのプレイし続けられてるっていう、うんうん、これやっぱりこれはあの本当に神が作ったゲームなんじゃないかっていう、
ね、って言われてるんですもんね、
そういう思いによく、かられます。
すごい
です
ね、
はい、あの昔はだってもっと盤面ねめちゃめちゃでかくて、あの映画のあのあれあの大手にも出てきましたけど、あのめちゃめちゃでかくて何日もかけてやるみたいなね、
そうですね、はい、
やつだったのが、
それもあります。
まあでも めちゃくちゃこうちょうどいい、これ以上でもなくこれ以下でもなくというところに収まってることですもんね、
はいはい、それが現在のそうですね将棋だと思います。はい、あ
のこれ伺ってみたいんですけど、そのコンピューターとの対局を避けていた中で当時の将棋連盟の会長がある発言をしたということなんですけど
はいはいはい、これがですね、まあ、有名な話なんですけれども、あのまあ、将棋界の最強の、うん、羽生善治さんですね、
はい、
羽生と対局したいならね7億円持ってこいって
言った7億円
そう、
ねうん、7億っていうのはなんか7億っていうところはさ、あの、はい、なんリアルな数字、
絶妙な数字100億とかじゃないのが
、割とリアルな数字なんですね、将棋界をね、羽生名人がね、そういう王将武家と立つなら7億円持ってこいっていうのをね、あの当時の世の中会長言ってましたけれども、うんうん、ああなるほど、うん、まあなんとなくそんなところかなって、
でもそれでもやっぱりさせたくないっていう思いが当時は
あって、でまあその話には続きがあってですね、はいはい、あの羽生は7億だけど、うん、あの自分ならね、あの、うん、あの世の中会長は1000万円でやると、
うん、
1000万円でやるって言って、はい、それが後の電話線につながっていく
って、やっぱそこだから米長さんがね、はい、本当にショーマンシップもあってね、はい、いちいち言うこともあの鋭いけど気が利いてるっていうところが、うん、なのかもしれないですよね。だからでも実際はだからその可能性っていうのは分かってるからこそだもんね、それはね、
もう多分負けてしまうみたいな気持ちが、うんうん、その棋士だからこそ分かってて、うん、だから、うん、そういうなんかさせたくないなみたいな気持ちもあったってことですよね、う
ん
う
ん
う
ん、あの米長さんはね、うんうん、あの最後ね、あの、まあ、ボンクラズっていう、まあ、面白い名前のソフトと対戦したんですけれども、はい、その時にあの事前にボンクラズを指してみて、うん、あの自分よりそのボンクラズの方が強いって素直に認めたんですね、
うんうんうん、
そこはねあの素晴らしいところ で、
ね、
相手が強いあのという前提の上で自分はどうやったら勝てるかっていう戦略を考えたわけです。それはやっぱりそのアウィクの話にもつながっていくんですけれども、うんうん
ね、はい、ちなみにそのボンクラス、これね、あのもざもざの本にも出てくるあの、まあ、女性のチームでねやってるやつですよね、これね、確か違ったっけ、
ね、ボンクラスっていうのはね、あの
あ違うか、違う、違う、違う、あのそれが元になったのがあれだ、あのアニメのアニメじゃない、
そうみたいですね、
失礼しました、
あのボナンザクラスターの略でボンクラスっていうらしいんですけど、うん、まあ、元はなんか、うん、漫画の、方から、そういう名前の由来があるんですね、
完全に 今頭があのバグっておりましたあれなんですけど、はい、結構その変な名前つけますよね、
あこれがねやっぱりね、うん、あの将棋の会社ってね皆さんね個人個人でやってるんで、うんうん、割と思い思いに適当な名前つけるんですね、
なるほど、だからちょっとこう気の抜けたタヌキとかね、白ビールとかタヌキとかね、まあ、ボンクラスもなかなかだけど、
うん、そうですね、
つきやすいってことですかね、
うん、そうですね、はい、うん、
今一番強い将棋 AI って、
はい、今一番強い将棋 AI ですね、これはねなかなか難しいんですけれども、うんうん、あの屋根裏王というソフトがあってですね、
屋根裏王
っていうのは、あの屋根裏王さんっていうね、あの、うんうん、天才プログラマーがいるんですけれども、うんうんうん、この人が開発した屋根裏王っていうのがとても強い、で、うんうん、まあ、この人が開発したソフトから、まあ、いろんな人がですね、あの、それを利用して、いろんなソフトを作っててですね、うんうん、で、まあ、あの屋根裏王さんが作った屋根裏王っていうのが、うん、まあ、今の大派閥ですね、うんうん、はい、
ここから先もまだまだその新たな ソフトであったりとかっていうのは全然出てくる感じなんですかね。
は
い、
それはですね、今はね、本当に日進月歩で、うんうん、ディープラーニングを使ったね、新しい手法を使ったソフトっていうのが、今伸びてて、いずれ、今でも十分強いんですよ。今でも強いのに、さらにもっと桁外れに強いソフトが現れる可能性が今、見られてますね。はい、
いやこれ松本さん、最終的にというか、どうなっていくと思われます？これ将棋 AI、ね、将棋の進化と、
今ね、本当、まあ、僕は将棋歴長いですけれども、うんうん、今この段階でもう僕なんか SF の世界を見てるような感じがします。今の状態現状でも、うん、本当夢のような世界を生きているので、うんうん、これから先どうなっていくかって本当まだ見当もつかないですね。
うんうん、そうか、もうなんていうか、まさに前人未到の時代にもう入ってるってことなんですね。
入ってます。はい、
うん、それがだから実はさらりと2010何年代からで、うん、ガンガン進んでたってことなんですね、我々の裏でね。
ですね。
はい、いやということでありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
直接お話伺えていろいろ分かってよかったです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、松本さん、今後注目されている、はい、対局、これはリアル対局などありますか？
注目されている対局はですね、ズバリ藤井聡太さんの対局全てです。
全て、
はい、全て注目してください。
藤井さんはもちろんその、ね、いろんなメディアでも、ね、はい、当然登場しますけど、うん、松本さんから見て、はい、藤井さんの特有の凄さってどこだと思いますか？
ね、本当こんな天才が世の中にいるんだっていうぐらいすごいです。もう一言では言い表せないぐらいすごいです。はい、将棋界ではね、6割で勝てれば一流、まあ、7割は超一流なんですけれども、うんうんうん、実は8割勝ってるんですね。形容する言葉がちょっと見つからないぐらいすごい人ですね。はい、
そうか、うん、それがまさにね、それでまた将棋 AI の進化とともにね、うん、彼自身も自らを鍛錬してるわけだから、ね、はい、いよいよだから同時代に見れることを喜ばないとみたいな感じですかね。
全く、本当にこの時代に、そういう天才見られるのを幸せに思った方がいいと思います。う
ん、
はい、
あとやっぱりこの松本さん の、 その今回 の、 その、はい、棋士と AI はどう戦ってきたか、陽性者が出てますけど、これ皆さん本当おすすめです。は
い、
めちゃめちゃ面白かったけど、
そう、
はい、特にここまで の、 その将棋 AI の進化と人間のせめぎ合い、まあ、ちょっと一旦勝負ついちゃったけど、はい、それをだから松本さんとかね、まあ、僕もその世代ではあるんだけど、はい、見れたっていうのもなんかすごい歴史の承認感ないですか？はい、実は
あります、あります。本当にね、いいもの見れたと、長生きしてよかったと思いますね。
ねはい、はい、ということで、はい、お時間来てしまいました。以上、将棋 AI ってどこまで進化しちゃってるの特集でした。はい、松本さん本当に勉強になりました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、明日のこの時間は1週間の番組を振り返るフューチャー&パスト。明日は歌丸さん8時台も出演されます。
はい、MX のバラ色ダンディがまだね、始まっていないので、振り返りをやってくれるのは、脚本家監督スクリプトドクター三宅龍太さんです。
毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向井のフラット、毎日を彩るパートナーの皆さんはこちら。
月曜パートナーの滝沢カレンです。
火曜パートナーのココリコ田中直樹です。
水曜パートナーの三田寛子です。
そして木曜日は
横澤夏子です。
ヤーレンズのデイ純之介です。
奈良原まさきです。
横澤夏子ちゃんとヤーレンズが各週で登場。今日も一日頑張ろうのきっかけはパンサー向かいのフラットで。